ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペテロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人、イエス・キリストの名によって、立ち上がり歩きなさい。先週もお話しいたしましたように、今お読みいたしました聖書の箇所は、シューエスの弟子の一人であるペテロが、生まれながら足の不自由な男を癒すという奇跡を行った記事の一部です。これはただ、シューエスの弟子たちもこんなすごいことができたんですよということを告げる物語ではなくて、まともな人間として見てもらえなかった男が、弟子たちを通して注がれるシューエスの愛の眼差しの中で、人格ある一人の人間として立ち上がった。そういう物語なのです。イエス・キリストは神の一人子であるにもかかわらず、人間となってこの世に来てくださいました。しかも、この私の罪の責任を全部担ってくださって、私の代わりに十字架の上で罰を受けてくださいました。私はそれほどまでに神様に愛されている大切な私なのであって、このイエス・キリストを信じるなら、私もすべての罪を許されて、イエス・キリストに結ばれて、神の子とされて、永遠の命を生きることができる。このことを知ったときに、この主イエスの愛の眼差しの中で、人は本当の意味で人間らしく立ち上がることができるのです。たとえ、この生まれながら足の不自由な男のように、病や障害が癒されなくても、いえむしろ、次第に弱り衰えていく自分自身であっても、その現実を、ある落ち着きを持って、むしろ積極的な気持ちで受け止めていくことができるようになるのです。私たちに与えられています、この恵みの大きさを、とっても素敵に表現した詩があります。カトリックの晴れ咲く秋秀先生が作られた病気になったらという詩です。こういう詩です。病気になったらどんどん泣こう。痛くて眠れないと言って泣き、手術が怖いと言って涙ぐみ、死にたくないよと言ってメソメソしよう。恥も外聞もいらない、いつもの痩せ我慢や見えっ張りを捨て、かっこ悪く涙をこぼそう。またとないチャンスをもらったのだ。自分の弱さをそのまま受け入れるチャンスを。病気になったら思いっきり甘えよう。あれが食べたいと言い、こうしてほしいと頼み、もう少しそばにいてとお願いしよう。遠慮も気遣いもいらない。正直にわがままに自分をさらけ出し、赤ん坊のようにみんなに甘えよう。またとないチャンスをもらったのだ。思いやりと真心に触れるチャンスを。病気になったら心ゆくまで感動しよう。食べられることがどれほどありがたいことか。歩けることがどんなに素晴らしいことか。新しい朝を迎えるのがいかに尊いことか。忘れていた感謝の心を取り戻し、この瞬間自分が存在している神秘、見過ごしていた当たり前のことに感動しよう。またとないチャンスをもらったのだ。命の不思議を味わうチャンスを。病気になったら素敵な友達を作ろう。同じ病を背負った仲間。日夜看病してくれる人。すぐに駆けつけてくれる友人たち。義理の言葉も儀礼の品もいらない。黙って手を握るだけで、すべてを分かち合える、温かい友達を作ろう。またとないチャンスをもらったのだ。試練がみんなを結ぶチャンスを。病気になったら、必ず治ると信じよう。原因が分からず、長引いたとしても、治療法がなく悪化したとしても、現代医学では治らないと言われたとしても、諦めずに道を探し続けよう。 奇跡的に回復した人はいくらでもいる。できる限りのことをして、信じて待とう。またとないチャンスをもらったのだ。信じる喜びを生きるチャンスを。病気になったら安心して祈ろう。天に向かって思いのすべてをぶちまけ、どうか助けてくださいと必死にすがり、深夜言葉を失ってひざまずこう。この私を愛して産み、慈しんで育て、我が子として抱き上げる微笑みに、すべてを委ねて手を合わせよう。またとないチャンスをもらったのだ。誠の親に出会えるチャンスを。そしていつか、病気が治っても治らなくても、みんなみんな、流した涙の分だけ優しくなり、甘えとわがままを受け入れて自由になり、感動と感謝によって大きくなり、友達に囲まれて豊かになり、信じ続けて強くなり、自分は神の子だと知るだろう。病気になったら、またとないチャンス到来。病の時は恵みの時。こういう詩です。私たちの人生には様々なことがあります。悲しいことや辛いことも起こります。そして最後は、誰もが病や加齢のゆえに衰えて、人生の歩みを閉じるのです。でも、主イエスキリストの愛の眼差しの中で、私は神様に愛されている神様の子供なのだと知るとき、そして私の人生は死んで終わりではないと知るとき、私たちは安心して衰えながら、その中でなお神様の恵みを数えることができるようになるのです。